はい、始まったよ。
あ、どうも
ー。はい。
ちょっときつい。思った以上に何
決ま
喋
り
れば
す
いい
ぎ
ん
や
だ。
ね。僕が、モルモットことモルでございます。
僕が、鳥居です。
あ、鳥居で行くん。
あ、鳥居で行きます。
はい、鳥居さんね。
はは い。
い。で、あとモルということですけど、
はい。い
はい。どうですか？最初の気持ちは。
やー、緊張しますね。
あ、敬語じゃなくていいんだ。敬語になるよな。
結構ね、なっちゃうね。
うん。
まあ、とりあえず、
はい。
やっぱりまあ、ポッドキャストを
はい。
ね、今回始めるようになったきっかけというか、いきさ
はい。
つを、まあ、ちょっとお話しした方がいいのかな？
そうですね。はい。それをちょっと話そうかなと最初は思ってて。で、まあ、ポッドキャスト自体、まず知らない人が多いんだけど、まあ、基本的には、もう僕が結構聞いてて、
そうです
で、
ね。
そう。かなり種類を、割と芸人がやってるプロっていうよりは、もう完全に素人がやってる、まあ趣味でやってるようなやつをいっぱい聞いてて、まあそれが結構面白くって、だいたいポッドキャストリスナーって、配信者になるっていうかヘビーになっていくとなるもんで、僕もいつかちょっと聞いてるうちにやってみたいな、みたいなことをね、お金もかからんし、
そうですね。
持って、それで、まあ長い間結構ね、やろうやろうって言ってやってなかったんだけど、まあ、その時にちょっと誘う相手が、まあ一人でやるわけじゃないから、まあいたんだけど、まあそいつがちょっと別
ま
なことに気を取られて、
あ、アイドルにね、ちょっと
ア
お
イド
ハ
ル
マ
に
りになっ
な、
て。
超ハマってしまって、まあ本当はそいつを連れてくる予定だったんだけど、まあ何の因果か鳥居さんが、
ピンチヒッターで。
そう、ピンチヒッターというか、急に最近馬が合うようになって、で、鳥居さんにポッドキャストを勧めたら、あ、すごい面白いじゃんっていうことで、趣味があっ
そう。
たよ。
モルちゃんからいろいろおすすめ教えてもらって、まあ未来世紀桜井とか、まあ名前出していいのかあれけど、
まあまあまあ。
まあ東京ゲーム事変とか、まあいろ
そう。
いろそれで聞いてたら、ああ、ポッドキャストってすごいおもろいなと思って。
そう。
なんか、やっぱ聞いてたら不思議なもんで、ちょっとやりたくなってくる。
完全に僕が独断と偏見でどんどんキュレーションしてって、僕の好みがあって、これが好きだったらこれがいいんじゃないみたいなのをバンバンバンバンやってたから、かなり偏った感じにはなってると思うけど。
まあ、事実めちゃくちゃハマって、もう今では、もう一日一回は未来世紀桜井のなんかの話聞くみたいな。
もう未来世紀桜井ダダハマりしてる。
未来世紀桜井がもう一番好き。あともまあまあ結構いろいろ面白いな。あ
いや、僕も
る
ね、
な。
思えばこう、結構な長い期間ダラダラ聞いてて、最近結構ね、集中して聞いてんだけど、もっと2010年とかもっと前から聞いてると思うんだけど、もう未来世紀桜井が超当たりっていうかね、ここ
めち
最
ゃくちゃ
近で
面
す
白い
ごい
ね。
面白いって思ったのがそれでね。で、何が面白いのかなって思った時に、まあいろんなのがあるんだけど、なんていうかこう、教養があるなっていうのが、教養じ
確か
ゃなくて、なんていうかな、あんま他に例を見ない感じっていうか、自由さがあるんだな、なんか不思議と。そこにちょっと惹かれて、正直、ハードル高いよね。
まあそうですね。まあ、じゃあちょっと、まあ軽く自己紹介というか、まあ、これまでの、ちょっと自分の生い立ち的なものを、
生い立ち
まあそんな数奇な生い立ちはしてないんですけど、
まあね、
まあちょっと簡単に、ね、どっちから行く？
どうしよ
まあモルちゃんがね、まあ一応主体っ
う。
て
まあ、
こと
主
で、
体だ
ちょっ
から
とモ
ね。
ルちゃんがちょっと一発目言ってもらえたら。
はい。まず、私は、げっ歯類ね。
本当のモルモットの方ね。まあ、それで、
そうなんですけど。いや、まあ、モルモットが好きでね。
うん。
うん。で、あと、年齢なんだけど、まあ、年齢は大体、まあ、皆さん、お察しの通り、まあ、30未満ぐらいのね。20から30ぐらいの、ね、まあ、間というかね。で、ちょうどね、僕は、今元気なんだけど、まあ、ちょっと、鬱屈した時代があって、その時に結構ね、うん、まあ、サブカルチャー的なものに、すごい救われてるというか、まあ、そういうところがありの、で、今はまあ、ちょっと、これから忙しくなると思うんで、それまでの期間をちょっと有効に使おうと思って配信をしようかなとか思ったりしてて、うん、まあ実のところ、まあ他の携帯でね、
うん、
配信とかはやってる人なんだけど、全然鳴かず飛ばずで、人気出ないっていう。自分でも何やってるかわからないっていう配信
を、ね、確かにね。
やってて。で、実際まあ、その僕がね、落ち込んでた時は、俺何やってんだろうって思ってたんだけど、実際のところ、この、今のところのパートナーである鳥居さんとかは、それつながりのところあって、
うん。
だからやっててね、結構そういう気が合う人がね、まあ、得られたりとかね、悪くはなかったんだけども、うん、まあそういう背景もあって、それから、だからなんとかなんとかっていうネット配信サービスから、
うん、
その、まあ、ポッドキャストっていう配信サービスにくら替えしようとしてるっていうかな。
うん。
そんな感じですね。
なるほどね。うん、じゃあ次僕が。
はい。
僕は、まあ、鳥っていうのはまあ、まあ皆さんも多分気づいてるかと思うんですけど、
はい。
まあ鳥みゆきが一番好きやからっていうことなんですけど。
教信者だよね。
鳥みゆきの、まあ、信者で。で、まあ、どこまで言おうかなって感じなんですけど、
うん、
まあ、とりあえず、三重県生まれで、
うん、
で、まあ、大学は、まあ、ちょっと大阪の、まあ、某芸術大学の方に、まあ、行ってて、
バレバレ、
まあ、どうせ多分そのうち、
まあまあ、そのうち、
まあ、言っちゃうんで、弾みで、
うんうん、
も
う
別に、全然。で、まあ、卒業して、まあ、ちょっと1年半くらい、
うん、
まあ、新聞記者をやってて、
うん、
で、もう今は、ポーカーバーのディーラーをしてます。
すごくない？かっこいいよ。なんか村上春樹みたいな、なんか、ありそうやね。なんかそういう新聞記者からディーラーみたいな。
うん。ちょっと自分でも思うわ、かっこいいって。
ちょっとそれ気持ち悪いわ。
で、まあ、まあ最初も話した通り、
うん、
まあ、ポッドキャストを、モルちゃんのおすすめで、ちょっといろいろ聞いてたら、うん、まあ、なかなかね、未来世紀桜井にドハマりして、
はい。
まあ、おもろいなぁと思って、
はい。
ちょっとモルちゃんが、ちょうど、相手をね、探してたから、
そうね。
もう、ぜひと、ことでね、始めさせてもらって、
はい。
で、まあ、一応何喋ろう、みたいな話はしてて、
そうね。
まあ、簡単に、なんかちょっと好きなものを、
うん。
三つぐらいあげて、
うん。
まあそれである程度なんか人間性みたいなのがちょっと透けて見えるんじゃないかなと。
透けてな。
うん。まあそれを感じ取ってもらおうかなってことで。
うん。
まあ一応くんもちょっと好きなもの。じゃあ3つ考えてきたんで。
はい。そっちから行く？
あ、じゃあちょっと逆に行きます。
はい。
まず1つ目が。
はい。
漫画。まあコミック。
はい。
で、2つ目が、舞城大太郎。
おぉ。
まあこれは小説家の。
はいはいはいはい。
で、三つ目が、不完全情報ゲーム。
ちょ、うんう
ん、まあまあ、一個ずつ説明していく。
うんうん、
まあ、まず、まあ、最初まあ漫画。
漫画な。
まあ漫画はまあ、もう皆さん知ってるような媒体で。
まあ日本人誰も好きだもんね、全員な。
そう、もう本当に、もう小学生ぐらいからずっとジャンプを読んでて、
うん。
まあ今も一応読んでるんですけど、
うん。
まあ、あんまり当初の熱は、まあ、なくて、
うん、
まあ、ただ、漫画自体はずっと見てきて、まあ、今どっちかというと青年誌の漫画ばっか見てるかなって感じで。
はいはいはいはい。
昔は本当に、もう、ワンピース、ナルト、ブリーチとか、
うん、
もうまさに、ベッタベタな、
もう
王道漫画しかね、うん、読んでなかったんですけど、まあ最近はどっちかっていうと、ちょっとコアな漫画に興味出てきて、
うん、
一番最近見たのは、カフェでよくかかってる、ボサノバカバーを歌う女の一生。
サブカル風刺のな。
そう。そう、サブカル風刺の、あれがすごい面白くて、まあ、そういう、なんか最近はあんまり関数いってなくて、
うん、
ちょっと怖めな漫画をよく読むかなって感じで。
うん、
まあ多分漫画の話は今後もおいおいことあることにすると思うんで。
そうね。
まあこれくらいにしておいて。
うん、
で、まあ二つ目。舞城太郎、
うん。
まあこれは小説家で、メフィスト賞っていう講談社の、まあ今はもうないんですけど、
うん、
講談社の賞からデビューしてきた作家で、
うん、
まあ一応覆面作家っていうことで。
だよな、謎多いよな。
はい。もう、性別とか顔とかが一切出てなくて。
うん。
一応年齢は確か出てて、50何歳とかやった
んです。あ、マジでそんな高いん？
ああ、そう、もう50何歳で。
へ
ー。年齢だけ出てて、多分あとはもう全部謎かな。
すごいね。
で、まあ、一番代表的なやつで言うと、うん、アシュラガールっていう小説があって、
うん、
まあ、これは、三島由紀夫賞を取ってた作品で、まあ、多分一番有名なんじゃないかなって。
うん、
あ、でも多分もっと有名なのあったな。これはまあ小説じゃないんやけど、
うん、
巨神兵東京に立つっていう、劇場版の、あ、新劇場版のエヴァンゲリオン9と同時上映された。
あったあった、うん。
ちょっとちっちゃい10分ぐらいの、特撮チックな映像があったんですけど、
うん。
まあ、それの、言葉を担当してるのが舞城太郎で、
言葉？
なんか合間合間に、こう、語りみたいなのが
入って、はいはい。
あと、なんか、例えば、最初の1日で、神はなんか火を、みたいな、なんかそういう。で、4日目に安静が、みたいな、なんかその文字が、ことあることに入るんやけど、うん、その文字を担当してたのが舞城太郎。
へぇ、
これは僕も劇場版、劇場に、まあ、エヴァンゲリオン好きなんで、見に行って、
うん、
で、最初になんか、エヴァンゲリオンじゃないやつが入ってるっていうのを、まあ、劇場で知って、
うん、
で、見てて、まあ、最後まで終わって、エンドロール見てたら、言葉舞城太郎って出てきて、もうはってすごい、もう衝撃を受けて、こんなところにって。
まあ、スタッフロール見てはってなることはよくあるじゃあるけどな、舞城太郎はさすがに予想できないな。
そう、もう、ま、全然思ってなくて。
うん。
いや、びっくりしたね、あれは。
うん。
まあ、多分一番あれが、もう多くの人が見てる舞城太郎。
あ、人口的な比率では。
うん。
うん。
小説はね、多分あんまり読んでる人おらんとかな。そうね、
僕も最近読んだぐらい。
まあ、デビュー作は、煙か土か食い物かっていう、うん、まあ、一応探偵小説。うん、まあ、でも探偵小説を期待して読むと、
うん、
まあ、全然肩透かしないけど。
そうね。うん。
まあ、そんな感じです、舞城太郎に関しては
。
はい。で、僕は結構好きで、まあ、全部は読んでないんやけど、まあ、7割くらいは読んでるかな、ぐらい。
はい。
で、ちょっと三つ目、ちょっと知らない人も、多いんじゃないかなっていう不完全情報ゲーム。
うん、それな。
なんですけど、まあ、要はまあ、僕はこの中でも、ポーカーが一番好きなんですよ。
ああ、ジャンルがまず、不完全情報ゲームっていう大きいくくりがあって、
はい、
その一つにポーカー。
そう。
うん。
不完全情報ゲームを説明する前に、
うん。
まずは完全情報ゲームについて話したいんやけど、
うん。
まあ、完全情報ゲームっていうのは、まあ、囲碁とか将棋みたいな、
うん。
もう盤面が、誰の目から見ても明らかで、
はいはいはい、
持ってる駒とかも別に自分だけに分かるとかわけじゃなくて、相手の駒も分かるし、自分の駒も常に把握できる状況。
はいはいはい。
まあ、すべての情報がもう公開されてるゲームが、まあ、囲碁とか将棋とかを完全情報ゲームって言うんやけど、
うん、
それとまあ、対をなしてるので、まあ、不完全情報ゲームっていうのは、まあ、例えばポーカーやったら、相手の手札、ハンドは分からんわけで。
そうだね。
そこが情報が完全じゃないってことで不完全情報ゲーム。まあ有名なとこで言うと、麻雀とか、
うん、
人狼ゲームとか。
あ、
まあ、そういったのが不完全情報ゲームになってきて、はいはいはい、まあ中でも僕はポーカーが一番好きなんやけど、
うん、
あ、ポーカーの中でもテキサスホールデンポーカーっていう、
うん、
ファイブドローポーカーとはまたちょっと違う ポーカーが好きですね。
なんか、真ん中に共通のカードを置くやつだよね。
手札が、うん、5枚じゃなくて、うん、2枚だけ手札で、
うん、
で、その2枚は自分しか見れないカードで、で、共通にみんな見えるカードが5枚。
うん、
まあ、最終的に5枚出てきて、
そうだね。
その5枚と手札の2枚で、自分の中で役を作って、それで勝負するっていう、まあ、簡単に言うとそういうゲームです。
多分一番メジャーなのがテキサスホールデムなのかな、今って。
うん、アメリカでは一番メジャーっていうか、
うん、
一番やられてるね。
うん、
日本でポーカーって言ったらやっぱファイブドローポーカーのイメージが強いのかなって感じで。
ね、僕は今。今は完全に 5枚自分の手札で見て、何回か交換して役作りみたいな。
うん、そうそうそう。テキサスホールデムは交換がなくて、その代わり場の共通のカードがちょっとずつ増えてって、最終的に5枚までなるっていう。
うん、
まあ僕は今それのディーラー、まあカード配る人。
うん。
をやっています。
うん。
まあまあ、とりあえずはこんなとこかな。
ああ、そっか。
ちょっとじゃあ次はモロちゃんのターンで。
はい。うん、まあ、三つ考えてて、まあ、まず最初三つ言っちゃうんだけど、
うん。
まず一つ目が、もう電子機器っていうと、もう幅が広いんだけど、
うん。
電子機器。もう何でも、まあ電気で動く系のよくわかんないメカ。
うん。
うん、で、二番目が、
うん、
これ迷ったんだけど、パラメーターがあるゲーム。ちょっと、わかる。
なるほどね。わ、うん、かるわかるわかる、
うん。まあ、でもゲーム全般で、特にパラメーターをこう割り振るのがなんか、好きっていうかな、
うん。
で、3番目が、ちょっと趣味が悪い方向なんだけど、もうエログロナンセンスっていうの、うん、まあ、漫画とか映画とか何でも、とにかく、ちょっと趣味が悪いのを含めて、自分の知らない世界を見たいみたいな欲求があるみたいな。の三つかな、
うん。なるほどね。
うん。
まあなんかその、最初の二つは、
うん。
なんかちょっと共通点見える気がするけど、
うん。
エログロだけ結構はっかけ離れて。
まあ。まあそんな感じで、まず第一位なんだけど、電子機器って言ったんだけど、うん、まあ、もう全部に言えるっていうか、もう家電でも何でもいいっていうか、
うん、
あと新品中古問わずだし、うん、あと自分でなんかね、壊れたやつをハンダゴテ握って直したりとか、
うん、
そういうのは好きみたいな。で、実際、僕まあ理系なんですよ。
うん、
まあ多分、バリ理系というか、
うん、
まあ、ね、日本の悪しき風習で理系文系区切るのはあれだけども、大体、なんだろうな、文系対理系の割合よく2対8とか、うん、まあ3対8ぐらいの3対10超えちゃった7ぐらいのね。うん。まあ理系なんだけど、実のとこ僕、うん、優秀な理系じゃなくって、
うん、
分解したはいいけど直せないとか、まあ意外とダメなんだけど、でももう下手の物好きみたいな感じで、まあそういう電気系のが好きなんですよ。
うん、まあモルちゃんち行ったら、すごい、パソコンの周りにディスプレイが2つ3つ、
まあ、
置いてあって、まあ、なんかすごい株でもやってるのかなって最初思ってましたからね。
いや僕お金なくって自作の自分でパソコン組み立てたりとか、モニターとか中古で仕入れてきたりとか、まあ、今目の前にあるのが、ディスプレイ 2台と、あとテレビと、まああとデジタルフォトフレームとかで結局画面が4つとかなんかすごいことになってんだけど、
うん、
まあ、あと結構アーリーアダプターっていう言葉なんだけど、
うん、
こう割とこのサービスどうなんみたいなって結構あって新しいサービスとして、
うん、
そういうのに割と最初にお金に余裕があったら飛びつくみたいな、
うん、
最近飛びついてすごく良かったのは Fire TV で、うん、
まあ、アマゾンの。
そう。これ最近ずっと見てんだけど、
うん、
クソコスパいいと思うんで、みんなやるといいと思いますよ。
アマゾンの回し物も。
回し物みたいな。まあ、あと最近だと、携帯電話とか、僕携帯あんま使わないから、それに金いっぱい出すの嫌だから、中古で買ってきて自分で、いろいろ工夫して、安く上げたりとか、
うん、
そういうのを自分で考えるのが好きっていうかな。
うん、
でも勘違いしないでほしいのは、
うん、
あの、得意ではないっていう。
まあ、好きっていうね。
そう、好きっていう。まあ、あの、ジャンクで動かないパーツとか買ってきて、何にも使わないで放置するみたいなこととか、
うん、
パソコン修理しようと思って、全部開けた挙句戻せなくなって、うん、ゴミになってるやつとかあるからな。
うん、まあ、でも、モルちゃんは全然得意じゃないって言うけど、
うん、
もう僕はもう完全文系人間やから、
うん、
まあ、僕から見たら、十分得意って思うんやけど、
うん、
まあやっぱ、ね、その興味あるものっていうか自分詳しいものやと、
そうね、
さらにこう、深いとこっていうか深淵が見えるっていうか、
うん、
そっちと比べて全然詳しくないっていう、
それもあるな。
ふうに多分言うと思うねんけど、まあ僕から、もう多分一般から見たら全然詳しい方ですね。
うん。あの、まあ、あれだね。さっき出身について述べてなかったんだけど、僕はもともと宮城県出身で、
うん、
で、今、あの、まあ、某、あの、大学に一応在籍してるんだけど、
うん、
まあ、その某大学が、割とあの、日本で変態技術の結晶みたいな、
うん、
たまにあの、まあ、某掲示板とかで、なんとか大がまた変態的な技術を駆使して変なもの作りやがったぞみたいなニュースになる大学にいて。
某掲示板はもう似ちゃうんやよね。
まあでも最近割とまとめサイト系ので、
あ、
まあでも大体某掲示板は似ちゃんか、まあ南J みたいなああいうやつよね。
4、うん、ちゃんかなそれとも。
うん、まあ4ちゃん海外とかね。まあそういうので、まあだから、上の人はすごい知ってるから、ちょっと自分はまあ得意じゃないって思ってるのと、
うん、
まああといろんないざこざがあってな。
まあまあ、おいおいね。
まあまあまあ、はい。で、ちょっと話が繋がってくる、あ、ちなみに大学は一応、首都圏の端っこの方にあるっていう、
うん、
あまり堂々と東京って言えないところにある。うん、で、その繋がってくるんだけど、その2番目のがパラメーターゲームって書いたんだけど、言ったんだけど、うん、まああの僕かなりゲームが好きで、
うん、
まあこれはあの、なんだろうな、自分の趣味っていうのもあるけど、
うん、
もう一つあの自分の生い立ちとして結構重要なところとして、
うん、
あの、まあこれはあれなんだけど、あの男4人兄弟なんですよ、僕の家庭がね。で、父親が結構そういう割と早い段階で、
うん、
ゲームとか、パソコンとかを、うん、あの、いじってて、まあ、ちっちゃい頃はそういうのを見てると影響されるもんで、
うん、
まあ、大体4人中3人はもう理系っぽい感じっていうかな。
うん、
みんなパソコン詳しいし、ゲーム好きで、よくゲームやってたから、
うん、
だから、まあ、ゲーム好きなのよね。で、さっきの、なんだろうな、下手でもなんかやってるうちに上手くなるみたいなのも、
うん、
なんかこう、経験値みたいなもんで、多分レベルアップしてるみたいな。そういう考えをよくする。
うん、
こう、時間をどれぐらい割り、パラメータに割り振ってるかみたいな。
うん、
レベルアップした時に、経験値とか、ヒットポイントとか、うん、あ、ヒットポイントとか、魔力とか、上がるじゃん。
うん、まあ、上がるね。
うん。なんか、僕、それの振り方が極端だなって思ってて。
うん。あ、曲振りするんや。
曲振りする。うん。で、僕ね、絶対ゲームやるときに、
うん、
魔法使い系があったら、まず魔法使い系選ぶっていう。
ああ。
あの、力で押し切るタイプはあんま好まないみたいな。
あ、僕、一番に攻撃力上げるけどな。
うん。あ、で、多分ね、パラメーターがすごい好きなのは、
うん、
あの、自由度が高いやつで、モンスターファームっていうゲームがあって、
うん、あるね。
僕、それがすごく好きで、それであの、力と命中とか、賢さと命中だけ上げて、もう一撃で敵を殺すみたいな。
うん。
ことばっかやってて、すごくね、そういうのを考えるのが好きなんで。パラメータの割り振りを。
なんか均等に振るより絶対強いからね。
そう。均等に振ってもね、なんもいいことないよね。
うん。もう現実社会と一緒やね
ん。うん。割と理系とかは、曲振り面が多いっていうかな。
うん。
あ、でも文系も曲振りやん。よくわかんないけど。
僕は大体そういうのは、
うん。
とりあえず攻撃力上げて、
うん。
で、そしたら、戦闘が楽になるから。
そうだな。
で、そしたら経験値入ってくるから。
うん。
まあ、その結果、そこのループを早くして。
はいはいはい。
で、もう経験値多いから、どんどんレベル上がって、 で、だんだん他のパラメータ振っていくみたいな。
うん。
やっぱ最初は攻撃中心で、ドカポンデラックス、まあ、デラックスでやってもいいんやけど、ドカポンってゲームがあって、
うん。
まあ、それは、ボードゲームと、
RPG、
その、RPG、うん、まあ、ドラゴンクエストみたいな RPG が一緒になったタイプで、あれもなんか、戦闘があって、で、その戦闘に勝つと経験値がもらえて、で、レベルが上がるとパラメータを振るっていう、まあ、この一連の流れがあるんやけど、
うん、
で、上げたパラメーターで、そのボード上で、同じマスに止まった、プレイヤーと戦ったり。
そうだね。
そういうのあるんやから、あるから、こう、パラメーターの振り方っていうのが結構大事になってきて。
うん。
まあ、ちょっと、それるから一旦置いとくけど、まあ、そういう、
そうね。
神ゲーがあると。
うん。で、結構、パラメーター振りって、まあ最近のゲームだとパラメータ振り直しシステムってあったりするんだけど、あれもなんか人生設計そのもんだなって思ってて。
ソウル系？
ソウル系も。
デモンズソウルとか。
うん。
ああいう系やね。
育成方針間違えると取り返しがつかみたいな。
うん。
で、僕まさに育成方針間違ってて
。現実で？
パラメータ振りおかしいんだけど、
うん。
で、割と僕最近、理系スキルを上げるのをちょっと、控えめになってて、
うん、
文系スキルっていうか小説とかすごいその落ち込んでる時にいろいろ変な方にパラメーター振りをしてたんだけど、
うん、
最近それが意外と評価されてるなってことに気づいて、
うん、
まあ、どっちも振っていくのも悪くないなとか思ったりして、
うん、
まあ、なんかそういうのをこうゲームの話を割とリアルに例えるみたいなのが好きっていう、うん、
うん、危ないタイプのゲームなんか FPS とかやってて
外出たらみんな敵に見えてくるみたいな、
そう、危ないタイプのゲーマーって
まあまあまあ、もうちょっと抽象的に考えてはいるけど、たまにそういう時あるよな、なんかすごい調子良くていっぱい敵ぶっ殺した後に外出ると、あ、こいつ弱そうみたいな思ったり
まあ僕も満喫でバキとか呼んだ後外出たら全員勝てんなみたいな思うけどね、うん、
僕もね、結構影響されやすいから、映画とか見た後そうなるな。
ああ。
アウトレイジとか見た後、この野郎とかバカ野郎とか言いたくなるみたいな。
なるね、ホーリーランドって漫画知ってる？
知ってる知ってる。
路上の柔道はマジやべえで有名な。ホーリーランド読んだ後は、なんか、ジャブとワンツーだけやってたら、どんな不良にも勝てんじゃねえかみたいな。
あの漫画ほとんどワンツーで蹴りつくからな。
ワンツーで大体倒すから。
無理するとなんか変な技で失敗するっていう。
うん。やっぱ練習は大事ってことやな。
そうだね。確かに、ホーリーランド見てると、すごく影響されるような気がするわ。
そうだね。ホーリーランド、すごいおもろいねんな。
うん。最初、引きこもりから始まるっても、なんかすごいよな。引きこもりっていうか、いじめられて、うん、なんか部屋の中でずっとパンチしてたら強くなってたみたいな。なんじゃそりゃって思ったけど。
僕も家の電気の紐、
うん、
とかでボクシングしてたことあるけど、あれでだいぶ、フットワーク自分できてんじゃないかみたいな時期あったからかな。
うん。まあちょっと長くなってきたから、うん、まあ第3の方で、
はい、
まあエログロナンセンスって言ったんだけど、まあこれは割とダークサイド。
うん。
ね、なんだろうな、スターウォーズのダークサイド側に踏み込んだ感じというか。
うん。ダースベイダー。
ダースベイダー教に至る道っていうか、でもこれは結構その自分自身が、
うん。
かなり歪んでる人間だって僕思っ、自分のこと思ってて。
うん。
で、そういう際に、もっと歪んだ作品を見ると安心するような気がするっていうか。そういうとこってあると思う、なんかね、自分は生きづらいみたいな人って、
うん、
多分そういう異質なものを読んだりとか、うん、まあ、異質な土地へ出向いたりとかすると、意外と自分って普通だし、うん、うまくやっていけるんじゃないかな、みたいに思うときってあると思うね。
うん。
で、まあ僕はそういうのを結構、その映画かなり見るようになったのが、
うん、
まあ時計仕掛けのオレンジっていう、某キューブリックのな。
キューブリックね。
某キューブリック、スタンリー・キューブリックっていう、まあ監督の映画で、まああれは、あれは、なんだっけ、忘れた。
何、
まあ、原作があって。
あ、時計仕掛けのオレンジ、時計仕掛けの、あ、作者名か？
そうそうそう。アンソニー・バージェス。あれ。うん、まあ、それがあって、うん、まあ、その原作の時点で、 問題作にされてて、
うん、
まあ影響が、悪影響があって、で、さらに映画化してやった時も、まあいろいろ暴力とか、
うん、
まあ性描写
とか、アルトラやったっけ、
アルトラバイオレンス。
超暴力。
超暴力をな、働いて、っていうその反社会的映画で、うん、まあ悪影響をね、青少年に与えるだろうっていうことを言われてて、
うん、
まあ実際、そう言われてるね。うん。
そんなでも、感じやんかったけどな、そういうニュアンスは。
うん。いや、本当に、そんなね、そこまで人間影響されやすいとは思わん。
うん。
まあそうなんだけど、入り口として、あ、こういうのもあるんだなって思ってて、
うん、
っていうのは、家族関係的に、
うん、
映画を借りてくるってことなくって、
ああ、レンタルビデオ店で。
で、だからテレビで放映してる映画が映画の大体すべてみたいな。
うん、じゃあ絶対時計仕掛けのオレンジ見やんな、
う
ん。
そうそう。あと映画館でやってる、まあなんだろうな、ロード・オブ・ザ・リングとかさ、王道もの、うん、ディズニーものとかさ、
うん、
そういうものが僕の中で映画っていうイメージがあって、
うん、
でそれをちょっと、年一人暮らししてから、いろいろ見るようになった時に、
うん、
あ、こういうのもあるんだって思ったのは時計仕掛けのオレンジ的な。
うん、
まあ、それ以外も結構見てって、まあ、例えば、うつ映画コピペみたいなのが、まあ、某掲示板であって、
うんうん、
ダンサー・イン・ザ・ダークとか、そう、ミストとか、ジェイコブズ・ラダーとか、
あ、それは知らん。
まあ、そういう暗い映画とか、
うん、
すごいあるんだなってことを知って、いっぱい見まくって、うん、まあ、キューブリックは全部見れるやつは見てるし、
うんうん、
まあ、あと、黒沢映画とかも結構、コンプリートして、しようと思って挫折したんだけど、まあ、見てる。30
本ぐらいあったっけ黒沢。
いや、10いくつかな、まあ。
あれ、あ、結構
少ない。うん、まあ、そんぐらい。でもまあ、6割、7割、7割ぐらい見てる。うん。
うん、
まあ、そんな感じで、まあ、割と、自分の考え方の幅を広げるっていう意味で、エログロナンセンス好きが好きみたいな。
なるほどね。
うん。
うん、これで、一応発表終わって。
ああ、発表終わった。まあ、うん、まあ、そうね。
まあ、発表というか。
そうね。うん、
まあ、なんか、ある程度、まあ、どういう人間なんかなっていうのも、まあ、筒抜けやと思うけど。
うん。
まあ、そんな感じですよ。
そんな感じかな。
まあ、もうこれで用意してきた分は終わって。
うん。うん。
もうちょっとここから、フリートークというか。
はい。
何喋ろうかなって感じじゃないけど。
まあ、でも、ね、普通に今まで喋ってたんだけど、うん、収録しようってなると、こう順番考えようとか思って喋れないだけで、うん、なんかね、漫画が好きって言ったけど、ハンター×ハンターのことだけでずっとシンくんと喋っ、あ、トリくんさんとね、
はいはい、
うん、喋ってられるみたいな。
確かにね、ハンター×ハンターは、僕も、その3つの中に、もう、トガシを入れようか、
うん、
めちゃくちゃ迷って、
うん、
まあでも、漫画にしとけばいろいろカバーできるから、
まあ、
漫画にするかって。泣く泣くね、トガシを削ったぐらい。てか、もう、トガシ好きすぎて、
うん、
トガシの好きな作家を読み出すみたいな。
ああ、
はいはい、平山夢明とか、
はいはいはいはい、
伊藤淳二とか、
うん、
もうそういうトガシの好きな作家を、もうトガシ好きすぎて、見ちゃうみたいな。
あ、
そういう時期もあったぐらいの、トガシ狂いやったんやけど、まあ、最近は結構落ち着いてきたかな。
うん。なんかね。
でもね。
うん。
僕、ちょっとさっき喋ってる間に、
うん。
ぼんやり考えてたんやけど、
うん。
やっぱり、こう、普通に喋ってんのと、
うん。
やっぱこうやって、まあ、録音されてる、ポッドキャストとして配信されるってことを考えて喋ると、
うん。
こう、これまで双方間の会話でやりとりしてたのが、
うん。
こう、二人とも、目に見えぬ、まあ、今で言うと聞いてもらってる、まあ、視聴者の人を意識して、こう、お互い、まっすぐ双方向でやり取りするんじゃなくて、一回視聴者を介して、コミュニケーションを取ってるみたいな、感じやね。だからなんか全然こう、いつも喋ってるのと、まあ、全然、違う感じで喋ってんねんけど。
そうね。
うん、難しいね。
うん。
まあ、徐々に。うん、徐々にちょっと、まあ、自然な感じになっていくと思うんで。
うん。
まあ、こう置きたいということで。
そうね。ちなみに、対面で喋ってるんじゃなくて、スカイプっていう、まあ、ネット電話でね。
うん。
喋ってるのね。 構その、ポッドキャストによっては、まあ、時間に合って喋ってるタイプもあるんだけど、大体まあ、うん、こういう電話収録っていうかな。まあ、うん、住んでる地域が違うっていうのと、まあ、時間的な都合とか、いろいろあって、うん、まあ、できれば対面がいいんだけど、多分、こんな感じで電話なんで。
うん、そうやね。モルちゃんが東京で、僕は今、名古屋にいるんで。
うん。
なかなかね、まあ、まあ、会う機会も。ないんで、なかなか。まあ、当分はね、そういう感じで。
そうね。
やって、まあ、ね、もし、僕東京行くことあったら、
うん。
その時はちょっと、スペシャル回ということで。
そうだね。
対面でやろうかな、みたいな思ってるんです
よ、うん。居酒屋収録とかしたいな。
うん。まあ、なんか、音調節も大変そうやけどね。ノイズ消したりとか。
うん。
うん、そんな感じかな。
そんな感じ。